というわけで、冒頭から君の右耳に囁いてみましたが、前置きとして、まずこのトラックは今言った通り主に右耳に対して音が入ってくるようになるので、イヤホンを片方だけつけて聞くという方いらっしゃいましたら、右耳の方をつけていただければと思います。そしてですよこれはあまり今までは公で大きな声では言ってなかったんですけど、実はありがた姉さんは、すいません懺悔します、オナニーをするとき、M 字に足を開いて指でクリトリスをいじったり、ああやって道具を使ってやるのも好きなんですけど、いわゆる床オナですね、女性版床オナやるのがすごく好きでなんか男性だと床オナは体に良くないとかね、ちょっとマイナスの話も聞きますけれど、女性はどうなんでしょうね、あんま聞かないかなそういうのは。ありがた姉さんはまあオナニーをね、小中学生くらいの時から習得をしてたと記憶をしているのですが、ちょっとうろ覚えなんですけど、まあそのくらいですね。やっぱりちょっと性的なものに、おっぱいに興味を持ち出し、乳首が描かれている作品に興奮し、パンチラとかでもちょっとグッとくるような、まあ女性なんですけど、結局思考は男の子とあまり変わりないような感じでしたね。でその頃にね、おちんちんはついていないし、当然精通とかもなく過ごしてきたわけですよ。まあ強いて言うなら生理が来たり、おっぱいが膨らんできたりとかはあったわけですよ、その時期。でもまあ出るものが出るとか、しこるものがあったわけじゃないので、オナニーっていうとやることは限られてたんですけどね、挿入とかそういうことする年でもなかったし。でもやっぱりそうなると、そうですね、まだ子供だったからおっぱいで感じるとかもなく、今ですらおっぱいで感じるけど、昔はねおっぱいで感じるってのがよく分かんなかったので、シンプルにおまんこをいじってたんですけどそのいじり方も今の M 字開脚してダイナミックにいじるのとは違って、昔布団の中でうつ伏せになって、でまあエッチな妄想しながら片方の腕をこう自分の体の下に滑り込ませて、その先のこう手をおまんこのとこに持っていくみたいな、厳密にはまあおまんこっていうか恥骨あたりっていうんですかね、クリトリスをいじるっていうよりはクリトリスとかがあるすぐ上、恥骨とそのクリトリスの間くらいの膨らみのところを撫でたりこすったりするのがすごく好きで実は今でも好きでたまにやってるんですけど、今回はそういったタイプのオナニーをしていきたいと思います。エチチな何かこうものを見ながらやれたらなとは思ってるんですけど、ありがた姉さんは人のセックスを見るのはもちろん好きなんですが、個人的に定期的マイブームになるのが男性のオナニーしている絵面ですね。あちらがすごく好きでおまんこに入ってるのもねエチチなんですけど、男性が一人でエッチなものを見ながら聞きながらシコシコして射精をするという、そういう絵面がすごく好きで、だから今回もこの音声を聞いている皆様がおちんちんをシコシコしてるっていう妄想とかをしながら、私も床オナというか、なんて言えばいいんですかね、ベッ ットオナニー、布団オナニー、シーツオナニー、わかんないけどやっていきたいと思います。私と一緒に皆さんも気持ちよくなってほしいな。はい、じゃあ黙々とオナニーするんで、一緒に気持ちよくなろう。 スマホのバイブが鳴っちゃった。収録してるのも忘れて床をなしてました。すみません。なんか床をなは一通りやるといつも満足しちゃいますね。そのなんだろう、クリいじってる時よりもあっさりパタってあもういいやってやめたりできる。多分タイがなんかかしこまってなくて仰向けにじゃなくてうつ伏せかうつ伏せで寝てるだけだからですかね。なんかひどい時夜旦那さんが寝てる隣で床をなしてそのままうつ伏せでグースコピーみたいなのもあるくらい、なんか絶頂分かりにくいしやめ時も個人的には簡単で、そうあのやめ時は簡単なんだけど男性もそうなんですかね。床オナ自体をやめれるかったらやめれない中毒性が高いと思います。そうだから昔から床オナ定期的